ヤジラジ。
皆さんこんにちは、ヤジコガールギターのヤシミです。
ボーカルの仕方です。
ムードメーカーの榎本です。
はい、というわけでヤジラジシーズン3の3ですね。シーズン3の 3
3の3。そんなゲームのコースみたいな
スーパーマリオ
読み方も決まってないところなんですが、始めます。よろしくお願いします。
お願いします、はい、
どうすか、シーズン3始まりまして第3回目ですけども
、室井くんを読んでの第1回 と、
まあ、みんなさんからのメッセージを読んだ第2回とかって、ね、結構まあまあいいペースで、もっと俺ローペースというか、この
できへんと思ってた。
そうそう、もっとできないと思ったけど、いろいろなきっかけがあってね。
そう
な、そうそう、できてるなと思ってるから、
呼びたい人がたくさんいるのはいいことですね。
そうそうそう、嬉しいですよ ね。
というわけで、早速なんですけれども、まあこんだけね、皆さんにお届けしたいことがあったりとか、コラボしたゲストが多いということで、本日もゲストの方に来ていただいております。
はい、こんにちは、メロユースのボーカル石森龍之介です。よろしくお願いします。
お願いします。イエーイ、久しぶりです。あざます。本当に
お久しぶりです。
久しぶりです、メロユースとヤジコガールは昨年2023年の12月にメロユースのツアーにヤジコを呼んでくれたのが最初ですね。
はい、
いや本当にその時はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本当にそう、なんか結構個人的にはなんかずっと対バンしたいなというか、なんかこうなんかなんていうかな、対バンする機会結構ありそうやなとか、お互いにこう対バンなんて共演してるアーティストとかも近いところに、
ニアミスは多い。
ニアミスやったのがあったから、こう呼んでいただけて共演できてめちゃめちゃ嬉しかったです。
いや本当に嬉しかったです、出ていただいて。
ありがとうございました。
そもそもなんかその時って、はい、なんかこう呼ぶ経緯的な、
確かに気になる。
ヤジコのことをメロユースは結構前から普通に知っていて、でなんかツアーがあるたびに名前が上がったりとかしてたんですよ。
嬉しい。
で、
嬉
しい。いや出てくれんのか
みたいな、いやいやいやいや、
話を散々してたんですね、メロユースチームで。で、いやでも一回ちょっと声かけて見るだけ見ようぜみたいなところで声かけさせていただいたら、名古屋に、なんと出ていただけるってなってテンションぶち上がりで、普通にリア友、普通の友達に今度ヤジコと対バンするんだよねみたいな話をしてたら、はい、とか言い始めて、なんで名古屋でやるんだよみたいな東京でやってくれよみたいな話とかもしながら。そうなんですよ、だから結構ヤジコ出てくれたのあの時激アツだったんです
ね。嬉しい、
はい、
ようやく今度東京で、
そう、一緒にできる機会が、
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ嬉しい。
その友達呼んどいてください。
あ、ぜひ来てくれる気がするんですけど
そう、なんか自分も同じで、なんかドラムやってて、ドラムテックやってる友達一人いて、そいつとかが、うん、やんないんすかみたいなことずっと言ってて、うん、でなんかそうで、この当時ツイッター X が忘れてこうやったら、うん、あ、ようやくやるんすねみたいなこと言ってくれて、あ、そう、お呼びいただいて、
あれ、そのさ、イベントに来てくれてたんじゃなかった、うん、それは違うっ
け。あ、その俺の、
うん、俺たち一緒にやったやん、女子の友達とのイベントに。
あ、そうや、佐藤くん、湯の香の佐藤文也って、
うーん、ここがクレ君
が、うん、来てくれたかなと、
じゃなかったかな。
そうそう、大塚で
知り合いかもしれないですね。
そう、大塚で湯の香の企画を呼んでいただいてた時に、
そうや、その時に挨拶した俺。
そう、あ、そうや、で俺後からインスタフォローしてもらって、うん、お、嬉しいと思ってっていうのがあってって感じで、はいはいはい、まあそんな感じでね、ライブもありますし、これから仲を深めていきたいと思っていますし、まあ今これ聞いてメロユースを知りましたってリスナーの方もいるかもしれないので、簡単にメロユースってどんなバンドか紹介していただければと思います。お願いします。
はい、メロユースはですね、5人編成のバンドで、
一緒
2017年かなに結成しました。はい、東京でメインで活動させていただいております。なんかざっくりと説明するとこんな感じになっちゃう。
これなんかさ、ラジオのさ、コメント収録とかさ、はい、ボーカルたまにやらせてもらったりする。
あ、やりますね。
けどそこでの紹介こんな感じで困らへん。
いや、いつも結構マジで困ってて、
俺もその、まあ大阪の5人組でみたいな同じ感じの、まあざっくりこんな感じですかねみたいななっちゃうねん。
なんかちょっと時間必要だなみたいな時はもう余計なこといっぱい足して、結構おしゃれな曲とか、まあ激しめのロックとかとかいっぱい喋ってみたりするんですけど、
そうね、
なんかふわっとはしちゃいます
ね。
それで言ったら、ジャンル、どんなジャンルのバンドやってんのってその知らん人とかに聞かれた時ですら俺困るかも。
いやだからそれ困る。
なんて言ってる。
それこそさ、うん、だからな、同じようなこと言ってる。なんかまあジャンルに縛られることなくいろんなものみたいな。
いろいろやってます
みたいな。いろんなことはこう言いはするけど、結局何も言ってないのと一緒みたいな。
そうそう、だからさ、で結局何って言われて、もうロックかな。 ああそうみたいな、
なんかありますね、確かに。
むずいよな、
むずい、
そのロックバンドって感じ、うん、まあ何ライブ見たらさ、ヤジコもメロユースもさ、うん、なんかその曲サブスクとかで聴いてるとこよりかは多分ロックバンド前としてると思うんやけど、ライブでは
編成とか
でもなんかパッと聴いた感じさ、ロックバンドです僕たちはっていうようなさサウンドでもないから、言える感じでもない、確かに。
そうですね、
そういう時ってまあ何人組バンドです確かに
でもなんかそれこそ神話性の話になっちゃうんですけど、うん、なんかヤジコガールの音楽は踊れる音楽だなっていうのが、うん、やっぱ音源で最初からずっと聞いてたんで、はい、踊れる音楽で俺たちも今踊れる音楽になりたい、踊れるライブしたいよねみんなでみたいな状態で、で神話性あるなと思っての声かけさせていただいたんですけど、なんか結局最終的にすごいパッショナブルなライブをするじゃないですか、うん、ヤジコが、うん、だからあ、俺たちもロックサウンドやっていいんだみたいな気持ちになるしみたいな感じでしたね、あの時は。
そう、
はい、
それこそそういったとことか音楽面的な部分とかをちょっとここからいろいろ深掘りしていきたいなと思っているんですが、まあ、その前にちょっとなんか前提的な部分でさ俺結構引っかかってた部分というか、結構レアやなと思った部分があって、
はい、
この男5人編成って
意外と少ない、
意外とありそうでないなっていうのがあって、
確かに、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、なんか
そう言い過ぎや
ほんまにそうじゃない、結構ないないなと思って、
編集できるから大丈夫
はいはい、はい、
そうそう、なんかこの俺らで言う、例えば移動の車内の雰囲気とか、
確かに、
うわー、はい、
どんな感じ
やろ、そうそうそうそうそう、
え、逆にどんな感じなんすか、そのめっちゃ一回最初に聞いておきたいっす、
あ、どういうこと
その車内の雰囲気とか、
ヤジコはどちらかというとここ二人がおしゃべりやから、
はいはいはい、
なんかここ二人が
なんかしてたなかったら、
ここ榎本と吉見二人がおしゃべりやから
、うん、
基本
そうやな、たまに運転席助手席とかで揃ってしまうと一生しゃべって400キロが走ったりするような、マジで、
はい、無限おしゃべり編が、
まあでも前2人でしゃべってる分には全然いいやん、
あ
じゃないときは嫌ってこと、
うん、そのこの前方と後方に2人が分かれると、
うん、
あの声量がさその上がるやん車内で
前後で話すからってことですか、
そうってなってくると、はいはい、俺のノイズキャンセリングを貫いてき始めるのよ、
それからずっともう全く喋ってくれずに一人で殻に閉じこもってます仕方、
あ一緒です、でも多分
そっち側
やっぱそうなんだ、
でも喋るメンバーもおる、
まずそもそもメロユースが、
はい、
あのドラムの阿部とベースの飛騨野の、
はいはいはい、
あの2人だけしか免許を持ってないんですよ、
あ言ってた、
なんか言ってた、言ってた、
そうかそうか、
で、その2人でしか運転できないんで、まあ、基本的にあの助手席をあの他の3人で、ギターボーのイサショーと俺と、あとギタークレイとの3人で回すんですね、
うん、
ってなるとその助手席に行く人たちは1回気合い入れ直して、そのおしゃべりモードだったりとか選曲モード
みたいな、こう献身的に
全力バックアップ
助手をやろうと、
はい、やるんですけど、あのそれ以外でやっぱ後ろに行くともうみんな基本的にはもうっていう沈黙体制ですね、各々のやりたいことやってるっていう か、 だから車の中の雰囲気は結構殺伐までいかないですけどあの、まあ、結構長いことやってるんで、同じメンバーでずっとやってるんで、
そうだからもう慣れもあってだんだん喋ることなくなってきたらええのに
ずっとしゃここの榎本よしみがずっと喋っちゃうっていう、
羨ましいではありますけどね、うん、みんなで喋れることずっとあるのは
ないのに喋ってるんか、じゃあ
そうな
んあんまり何喋ってんのよしみは、
分からん、何喋ってんのやろ、
何喋ってんすかね、
もうとにかくマシンガンでずっと喋って
る、口だけ勝手に動いちゃってる、
口だけ動いてて飲みすより先にみたいなそのなんか、まあ、社内はあれかもしれんけど、その例えばあの曲作りとかもそうだけど、
はい、
そのこの音楽制作であったりスタジオであったりとかの雰囲気もどちらかというとこの黙々とというか、
はいはいはいはい、
こう科目にしっかりとこなすことをやっていくみたいな雰囲気、
そうですね、基本そのあのギターボーカルのイサショーが曲を作ってるんで、あのもうデモの段階で結構完成された状態で作曲とかの場合はあの来るんですよ、なんでまあ一旦それをこう全員で吸収していって、でまあ最終的にアーダコード言うんですけど、まあ一応ブレインがイサなんで、まあそこでどんどん決まっていくことが多いんで、割とこう
なんていうんですかね、引っ張ってってくれて
ちょっとずつ、そうですね、結構引っ張ってってくれるタイプではあるんで、スタジオ中とかも結構こうゲラゲラ笑ってるのは本当に片付けの時ぐらいですかね。あとはなんか結構静かにというか黙々とというか、なんか作業してる間だけちょっと面白い話してたりとかするんですけど、
でもまあ近いっちゃ近いかな。どうやろう俺らも、
どうやろう、
まあ、死後とかあんまないしな、
死後はえ、曲作りのメインはそのまあ持ってきてもらったものをあのいわゆるリハスタというかスタジオでガーってやっていくのがメインみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
そう、なんかうちらは最近そういったものを求めているというか、あの基本レコーディングはほぼ宅録やし、なんかスタジオで曲作るっていうのをあんま最近やってこなかったから、うん、そうやりたいなっていうのはあって、
そうコロナ禍でリモートがなんか普通になっちゃって、割とそれでいけるやんみたいなまあまあもう4年ぐらいやっちゃってるから、久々にそう大阪おるときとかはな、
えぐい時間
しっかりスタジオ入って、
すげえな
やってたけど、それ久々にやりたいなっていう話を。
ヤジコガールは曲誰が作ってるんですか？
ヤジコガールはね、多分あの仕方っていう
子がうち
で作ってくれてると思うんですけど、
せっかく教えてくれたのに、ね、言わへんのもなと思って、仕方が結構完成、
いやそんなことないじゃん、最近はヨシミも音を確かに作ってくれたりしてます、
うん、そうね、最近そういうのにハマってきたから、
ヨシミんちに行くことが多いな、なんか
そう、我が家が一番この再生環境というかスピーカー出せて、あとその一番そのいわゆるプラグインとか音楽ソフト系のやつを持ってるからやることが多いっていう感じ
です。すげえ。
いや全然全然。
今あのだから結局その多分家とかでバーってやれちゃうのって、みんな環境がなんとなく整ってないとできないじゃないですか。で俺とかガジェットめちゃくちゃ弱いんで、家でパソコンとか使えないんですよ。だからもうどっか行ってやらないとできないみたいな感じになってて、
うちのたけしと似てる、ベースのたけしがそうガジェット弱くてもうそんなん来たら拒否反応出てまうみたいなって、
そうだから僕以外のメンバーはなんかそのデモの段階だけちょっと送り合ったりとかしてるっぽいんですけど、なんかしっかりしたものを撮るってなるとやっぱ生でやらないとなんかうまくこうはまっていかないみたいな感じがするんで、だからスタジオ作業が多くなる気がしますね。
なんか逆にこのヤジコに聞きたいというか、なんか悩みシェアしたいとか何でもいいんですけど、
さっきあのこれ始まる前にちょろっと話してた、
はい、
俺今すごいあのツアー前でセットリストに悩んでるんですよ。それもいますか、ブレインが、セトリ決め、
セトリは正直
ブレインどうやろ
う
な、
どうやろ
う、どうやって決めていくんですかね、
セトリ。でもここ2人でなんかなんとなく
仕方よしみで、
はいはいはい、
さで事前になんとなく話しつつ叩きが出来上がっていって、それを他の3人にプレゼンする流れが多い気がする。
プレゼンテーション形式でバーって進んでってみたいな。
でまあその細かいところは全員で詰めていく、
そうなの、
感じかな。
逆にどう決めてる？
うちもそれは今はその作曲もやってるし、もう今その周りをやってるブレインが一旦この下地を作って持ってきてくれて、
めちゃくちゃブレインなやつ、めちゃくちゃ知らんかった俺、
あの回転させるモーターみたいになってて、完全にまた僕らが歯車で回されてるみたいな感じ、
歌いもするし、
そうなんですよ、そうそうそう、だからすげえ今あの絶賛悩んでる時期なんで、その場合はだから俺みたいなやつがどうにか助けてあげないといけないってことですもんね。
はいはいはい、
なるほどね。
確かに最近それで言うとその2人は作曲者目線的な目線とかが多いなっていうのをめっちゃ思うから、うん、お客さんはこう思うんちゃうみたいなことを言うようにするようになったかも。
それが結構助かる部分ではあるな。結局自分はちょっとニッチというか、
うん、
ドープ寄りなものが好きでそう、それをやろうとしちゃうと
はいはい、はい、
多分これあのなんか ラフに聞きたいとか、うんうん、ライブを普通にもうフラッと楽しみたいの人からしたらちょっと、まあ、小難しいって言ったらあれかもしれないけど、ちょっとなんか
置いてかれちゃうか
なとか、入り込みにくいっていう流れを作っちゃったりしがちやから、そこはなんかヤジコは最近ようやくこのバランスがうまいこと取れてきたかなみたいな。いやでもどうあれ、とはいえ別にめっちゃその自分たちもめちゃめちゃ悩みつつ、そうそう、
全然そう違かったなこのセトリ
あるし、そうめっちゃあります、
全然
めちゃくちゃある、
これあかんかった
でもそうやってそう
成長してるものかなみたいな、
変えていくしかないよ
思うな。確かにね、
確かに確かに、
でもなんかそのなんかセトリをそれこそ作ったりとか、まあ、それこそライブ全体の話になるかもしれないけど、ここをめっちゃこだわりたいとかこだわってるみたいな、バンドとしてみたいな。
なんか本当にあのそれこそ去年コロナ明けてからちょうどぐらいのタイミングでライブの本数すごい増やして、あのお客さんと会う回数をすごい増やしていった結果、やっぱりその会場と一緒になっていることがどれぐらい楽しく、自分自身もそうだし、あのお客さんたちもどれぐらい楽しく、これがマジで楽しいんだよっていうのがあのお互いで分かり合える状態がなんとなく分かってきて、あのライブではもう今は本当にただ楽しくってだけじゃないんですけど、なんか本当に距離感詰められる、お客さんと僕らの距離感が縮まるみたいな、踊り出してしまうようなそんな空間を意識したいなとは思ってるんですけど、
はいはいはい、あ、はい、でもそれこそこの前呼んでいただいたツアーとかやと、逆になんかめっちゃそういうとこを学ばせていただいたというか、なんか俺らがなんかあそこ、こう、まあシャイな5人なんですよ
俺それあの本当にその打ち上げのタイミングで中打ちでバーって話してた時になんか思いました
思われてるやん、
シャイな人たちなんだろうなみたいな、
そうそう、シャイな人だからこそ、はい、こうしっかりとフロアと向き合って、前向きに前向きに前のめりにこうガッて、うんうんうん、ま、オーディエンス巻き込んでいくあの姿勢みたいなものって、こうすごくストレートに、うわいい熱いと思って、めっちゃ自分的に個人的には学ばせていただいたんやったから、うんうん、なるほどっていう、
うわ嬉しいです
わそこを軸にはでも、はい、瀬取り組んだりみたいな感じも考えつ
つ、踊っていきたいですよね、そう本当
踊っていきたい、それこそ
新曲とかめっちゃ踊れる、
うん、いやありがとうございます、
確かに4月半ば末かぐらいに、ついめっちゃ最近出ましたもんね、はい
はいはい、めっちゃ最近出したやつありますね、トラッシュとダリアの、う
ん、トラッシュ好きでした、
ありがとうございます、
ありがとうございます
嬉しい、これ何めちゃくちゃ変な汗かいてきました
また踊り力が強化されてるからさ、どっちももう一回やりたいな、
いやね、
踊りライブを
今度はできるしね、うん、そう、今度、
うん、あ、そう
できるし、それこそあのお互いにこうツアーを呼んでるオチニズムも、
そうやな、
そういたりとかして、
そうですね、
一応聞いておくと、オチュニズムとのつながりというか、
オチュニズムはめっちゃ前なんだよな、いつなんだろう、あれ、
前
もう何年、2年とか3年とか前に、まだあのどんなぐらい前だ、ちょっと思い出せないんですけど、めちゃくちゃ前にツアーでオチュニズム、あ違うな、対バンで一回出会ってツアーに速攻呼んでみたいな感じだったんですかね、なんかうわやばと思って、僕らよりも年下なんですけど、多分2個下とかなんですけど、こんな面白いことやってるわけやつらがいるみたいなので、感動して速攻ツアー呼んで、そっから何回か対バンとかも、イベントとか呼んでもらったりとかでダブったりとかして、なんかもうすげえ可愛いやつらなんですよね、はいはい、本当になんか僕の勝手なイメージだとすげえ可愛いやつらだなと思って
俺も結構
柄本も可愛がってる
え、なんかメロユースはこの外交担当というか、
確かに
このなんかふっかるなやつというか、
なんかそれこそ打ち上げとかで一番こうはいはい、はい、すぐすって可愛いらしく飛んでいくのはドラムの阿部ちゃんが、もう気がついたらその好きなドラマーとか見っけるとバーッと走ってって、ずっと喋ってるイメージあるんですけど、なんか外交担当まで言わないですけど、やっぱこういう場に来させてもらう機会が一番多いのが僕なんで、その点ではそれこそ打ち上げとか一旦残って、とりあえずいろんな人たちと話そうみたいなことは心がけるようにはしてるんですけど、
素晴らしいです、
心がけ
学んでいかなければならない
いや本当に心がけだけなんですけどね、
なんかその、まあ、前回ツアー呼んでいただいて中打ちしかできなかったのもあるけど、
はいはいはい、
まあ、今後、まあ、次回のそれこそライブとかで、こうメローユースとじゃ仲良くなりたいですってやじこなった時に、はい、誰から攻略したらいいかみたいな、
全員いけ、
うわ
そう
全員いけ、
攻略、
メローユース攻略、
メローユース攻略
の糸口を、
なんか多分攻略だけで言ったらそれこそイサが一番シャイなんで、
おびっくりするぐらいシャイやった、
いやそうそう、そうすげえシャイなんで、なんか好きな人とかいると逆に話しかけられないしみたいな、あ この人尊敬してるめっちゃ好きだからみたいなこととかをなんかすごいボソボソ言ってきたりとかそのライブが始まる前にあのそういうトークが一回あるんですよ、イサの今日はこの好きなバンドがいるっていうのが分かってる上であこいつ今日打ち上げとかしたら社員になっちゃうんだろうなみたいなドキドキとかを感じながらで、なんかそれも反映されてライブしてる感じがすごい生身の人間感があって、イサのなんでなんか一番攻略むずいのは多分イサなんですけど、はい、でも一旦話してみれば全然すげえいいやつなんで、あ、はい、であとはもうみんな喋りかけたらもう全然話してくれます。あ、もうひょろひょろひょろひょろしながらひょひょと喋ってくれる感じのタイプが多いんで、
確かに
メンバーは意外と逆にその僕らも話しかけるの得意なタイプではない派が多いで、
あ、あ、そうなんや。クレ君めっちゃ来てくれてて、
クレとかはもう
か
っこよかったです
ね。そうそう、その感じでめちゃめちゃ。
クレでも最終の攻略めっちゃむずそうや。なんか俺も話させてもらってんけど、その日に、はい、なんか iPhone に書き溜めてる怨念みたいなメモを見せてもらって
言って言っていやつ
だ。これはカットした方がいいかも
しれない。これ言った
ら
あかんの。
いや多分大丈夫な気する
で、変なやつでこれ誰にも見せたことないって言いながらめっちゃ見せびらかしてきてでもどういう反応が正解なのか全然分からへんかった。
はいはいはいはい、確かに攻略そうなんですよね。変なやつは多いですね。確かにうちのバンドは社交性というよりはなんか
でも掘りがいがある、
うん、掘りがいはあるかもしれない、うん、どうなんだろう。
うちらはもう榎本が一番
ほんま
開口、
そう、ポップスターなんで、
ポップだな
んてやろ。今日これラジオやから言われて格好がまずポップやもんなタンクトップ一枚で
ポップの考え方間違って
る俺はシャイやでほんまは、まあ、やけどメンバーがあまりにもシャイやから無理してます。
おお、
まあ、
そうそう、割と
そうなんですね。いやなんかそれこそ前一番最初にそれこそあの呼ばせてもらったツアーの時がマジで初めましてだったじゃないですか。そうですね。その時にあの、まあ、あのメンバーの方々で喋ってる時に見てて、はいはい、あれ榎本さんだけなんかおもろいことずっと言ってると思って
嬉しい。
どんな反応、そのマジで初めましてだからこそどんな反応で突っ込んでいけばいいんだろうみたいな、うん、
困らせていたの
知らない。困ってはないですけど。
メンバーはもうなんか俺の面白さに慣れすぎて気づいてないような。
何を？
俺の面白さに。あ、こっちは気づかんか、
うん、俺らは気づかれへんタイプやねん。どっちかというと俺と吉見は榎本がなんかずっと言ってるけど
面白さがそのちょっと難しいんや、
うん、そのそれこそなんか高尚なな、なんて言う
の？バカにしとるやろ今
ドープめなことを やるから、
はいはいはい、あでも確かにそのポップなお笑いというよりは、う
ん、じゃないやん、
なんかこうちょっと偏愛というか。ああ
、そうそう、嬉しい。じゃあそれを初対面で分かってくれてたってことはめちゃめちゃ可能性
そうですね、
あるってこと、
あるってことかもな。
あるってことです。
早く対バンしたい。
そうね、まあまあそんな感じであれっすね、こう対バン改めて対バンして打ち上げとかも込みで、
はい、
せやな、もっと
盛り上がって、
ね、ちょっと
そうそう、もうより一層仲深めてまた
ズブズブに
ズブズブにならせていただければ。こんな感じ。他なんか、
はい、はい、
どうぞ。
いや俺一個聞きたかってん、
はい、
歌い方とかっこいいなと思ってて
はい、
その何ボーカリストとしてどこに影響を受けてるんだろうなっていうのを知りたかった。
おお、
うわ、今気づいたけどボーカルの人はラジオでマイク持つときも歌うときみたいにマイク2人と思って
確かに
確かに確かに歌い方っすか。
あんま考えてない、
なんかいやでもかっこいいなと思うものを取り込みたいではあるんですけど、なんかそれこそうわどうなんだろう、なんか最近マジで考えてなくて。
あ、
逆に
でもそれであれなら
ナチュラルかっこよ
さ、すげえ
すごい、ね、
素材のかっこよさ、
なんかあの最初なんか考えるからダメなんだろうなってなった時期があって、
はい、
あそれは考えてやるからうまくいかないと か考えてたことができなかった時になんか、うん、あダメだったなみたいに思っちゃうから、考え
る
の一回やめてマジ自分らの音楽が楽しいことをとりあえず自分が表現というか、まあ、感じている状態を作んなきゃなみたいなことを最近は、はいはい、思ってるんですけど。
もともとどういう音楽聴いて
きた？もともとは あのめちゃくちゃワンオクロックとか好きで、で結構 UK のゴリゴリのラウドとかを聞いてたりとかして、うんうんうん、だからもうゴリゴリのロックがめちゃくちゃ好きだったんですよ。はい、
でもその歌い方じゃないもんな、どっちかというと伊佐くんの方がそのラウドっぽい歌い方してるイメージ。
確かにそうなん
ですね。その奥への飛ばし方とかこの揺らし方のニュアンスみたいなのがなんか結構特徴あるなと思ってて、そこがなんかメロユースの一個のなんか魅力になってるなっていうのを聞いてて思ってて、
嬉しい
です。なんかそうなんか考えてんのかなと思って聞いてみました。
そうっすね、
割と自然派なんや。
いやでも考えてみます。何考えてみ
ます。それでなんかぎこちなかったら申し訳ないからそのままでいてください。
ありがとうございます。
大丈夫ですか、なんか他これ聞いときたいみたいなのなければ。
いやちょっとでもなんか次一緒に対バンするタイミングでなんかもっと聞きたいことが出てきそうな気もするし、
確かに
とかを今すごい考えてました。うん、なんか楽しみです。
今度の打ち上げにじゃあそれを置いとこ、
そう、
今日全部話し出すに
お互いを持って感じる我々だけの秘密ということで、はい、な感じですかね。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
どうでしたか今日、こんな感じのラフな感じ。
いやなんかドキドキはしてます今も。なんかラフさもありきなんですけど、ドキドキしつつですけど、なんかすごいマジでワクワクします。今後一緒にドキドキ、ドキドキじゃねえや、ずっとドキドキ、ずっとドキドキしちゃってるんですけど、今後ズブズブになっていける感じがすごいワクワクしてます。
ぜひぜひ。
勝手にですけど、すいません、よろしくお願いします。
お願いします。
では最後に両バンドからお知らせさせてください。まずメロイユースやジコガール2バンドが出演します。5月24日金曜日トキオ東京で開催ルーズプレイ、こちらソールドアウトしております。追加販売とかに関してはね、トキオ東京の X とかをチェックしてもらえれば、と思います。で、まあさっきもちょっと触れたけど、オチュニズム と、レッドミノーですね、オープニングアクトで、うんうん、出ますけれども、なんかレッドミノーとかって接点あったりしますか？
いやもう完全に始めまして
か。
じゃあ僕らも初めましてなんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
気をつけような。
そうそうそうそう、
気をつけような。
何を？
ちゃうと他3バンドはさ知り合いやん割と。ああ
確かにそうですね。
だからその
確かにたまに一回片身とかあるもん。
そのだからはい、はい、ちゃんと仲良く4バンドでなれるように頑張ろう。
いい感じにもうファミリー感もりもりでいけるといいですね。東京東京、
うん、そう4バンドで楽しい感じの雰囲気をね、最高の一夜を作れたらと思います。メロユースからの今後の予定もあれば教えていただければと思います。
はい、先ほども一瞬紹介させていただきましたが、4月の17日にトラッシュとダリアをデジタルリリースさせていただきまして、その2曲をもって、リリースツアーを開催させていただきます。5月16日名古屋 L サイズ、17日ライブハウスパンゲア、そして東京は5月の29日に新ライトフィーバーと3公演、回らせていただきます。その、各公演ゲストアーティストをお呼びして、開催させていただきます。情報はSNS に載せておりますので、ぜひ見ていただければと思います。皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということで
大阪のパンゲアに出るリネームが、
は
い、リネーム、
そう、バキバキに自分の後輩というか
その言い方やめた方がいい。
いやでもまあまあ結構めちゃめちゃ接点があって、あ、まあ、高校が2人一緒やったりとか、うんうんうんうん、あとはなんかその昔働いてたとこによく来てくれてたとか。
うわいいですね。
すごい接点が
どういう濁し方
塾でええやん。めちゃ
どこさリネーム側でどこまで言っていいかわからないから、
は
い
は
い、
あ確かにな。
そうそう、でもまあめちゃめちゃ接点あったりするから
今もっとややこし
い。なんか前回東京でリネームがワンマンやってた時に遊びに行かせていただいて、でその時は本当に初めましてなんです、ね、だから今回も呼ばせていただいたのも本当に初めましての状態で呼ばせていただいたんですけど、ちょっといいネタを作れそうです。ヤジコの皆さん
だったけど、ヤシミをいじってください。
ヤシミの話しといたら大丈夫。
どんどん聞いてきます。
まあ持つかわからない。まあまあでも全然出しに使っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
あんまり言うのがあれけどな感じですかね。
ありがとうございます。
そして我々ヤジコガールは5月8日に平凡がリリースされました。
やった
ーペイ
ラッピー。
いやリリースされましたね。
されましたわ。
3ヶ月ぶりぐらいのリリースになりますけれども。
そんな経つか。
そうそうそうそうそうですよ。
バレンタインでミスユ
ーなんで、そう、
それ以降初。
どんな曲になってますか今回は。
なんか今までで一番ダンスミュージックに振り切った感じが、まあテーマとしては一番ハウスっぽい雰囲気にな
った感じもするね。
うん、
確かにね。なんかそれこそこのあのまた後で告知はちゃんとしようと思ってるけど、今度あるワンマンとかのにもつながるようにこのなんていうかダンスミュージックみたいなものは去年の冬秋冬ぐらいからすごくやじこがある新しいモードとしてテーマしてたから、だからなんかその曲作る段階からちょっともうかなり意識はしたかなと思って、いわゆるリファレンス探しだったりとか、うん、自分が聴く吸収する音楽だったりとかっていうのもあるし、そういうのはめちゃくちゃ自分はあったかなと思っていて、
うんうん、
なんかそうサウンド面はそうほんまに、まあ、仕方からストイックにおなしゃすって言われたからってのもあるけど、
うん、そうね、
どうだったねってある
し、よしみが最初はなんかリアレンジしてくれたバージョンはもうちょい展開がしっかりついてたパターンやったけど、もうちょいソリッドにやってみようっていう感じで作った曲になってます。歌詞も割となんか正直に書いたって感じな気がする。最近は割とさ、ミスユとかもそうやけど、ちょっとエピソードっぽいのを入れたり、ストーリー軸みたいなものが多かったけど、もうちょい散文的な、なんか内省的かつ普遍的な言葉遣いみたいなのを意識して書いてみました。
ライブはどうするの？
ちょマジでさ、
うん、
結構ここまでずっと徐々にさ、
うん、
ギターどうしようかなって悩んでたやん、その本数としては減っていってたから、
うん、
ついに爆発しました。
お爆発した、
爆発した。
というと
なんか新兵器ゲットというか新兵器をね、はいはい、バンドで導入することになりまして。知ってる、あれなんていうの、あれサンプリングパッド、
いやあれは一応
あれは
ミディパッドとかコントローラーやね、
うんうん、
なんかその押せるやつ、ま前までもちょっと押してたんやけど、
う
ん、あれのできること200倍ぐらいあるやつがやじこがあるに導入されまして、今めちゃくちゃ勉強してんねんけど、普通にもう満ちすぎてめっちゃおもろくて楽しくてやばい、間に合わせます。
いろいろ新たなムードが作られる、
まあ、ムードメイキングが、もう自由自在ですよ。
お
なんだって言ってくださいね。
でももうなんなら下手したらムードメーカーどころかなんかライブマスターぐらいの感じになるぐらいの
どんどんダサなってる
ライブマスター
ダサい。
もともと何やっけ、
サイケデリックパフォーマー、
サイケデリックパフォーマー、
サイケデリックパフォーマーに逆に近い可能、
確かに確かに。
それは
俺が憧れていたけど挫折してムードメーカーに、
うん、何が違うねんいつどこで挫折して
ん。いやなんかサイケデリックでもないなっていうか、はいはい、そのなんかまあ結局俺はムードを作ることに一旦専念するかっていうとこがあったけど、うんうん、こいつがあればサイケデリックパフォーマーにもなれるんじゃないかって。
サイケデリックにムードを作ることになる。
なんか変な感じするけど大丈夫かな。
いや、でも楽しみ。
楽しみ、ね。ちょ
っとマジでそのほんまにダンス的になんかイケてるかっこいい人たちが使ってるような、めっちゃ雑な紹介。
いやでもほんまに
そう。
そう。
だからかなり新しい、そうそうそう、ライブの雰囲気も変わると思うから、まあそれとかをこう一気にっていうか披露する場じゃないけど、そういったモードとかをめちゃめちゃ作り込んで披露する場として、うん、6月に透明派のワンマンやじやじしようぜ2024がね、
うん、
開催しますし、
はい
はい、それの、まあ、今回平凡リリースしてそのワンマン の, そのなんてプレイベント的な形で、まあ、都内某所にてちょっとかなりクラブライクというか DJ ライクというかそういうなんか踊れて、まあ、飲める人はお酒も飲んで楽しい、
う
ん、そういうイベント
を、ね、割と近しい距離で楽しめそう、
そうそうそう、かなり近い距離でね、そう言ってくれた通り楽しめるようなイベントも企画してますので、詳細はねやじこガールの SNS だったりとかをチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで、メローユース、やじこガールともにチェックお願いします。というわけで本日のゲスト、メローユースから石森さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。
じゃあねー。